川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。この番組は新時代を生きるリーダーのためにリーダーシップの高め方、トップリーダーから学ぶマインドセットやスキル、リーダーシップに関する世界の最新情報をお届けする番組です。こんにちは、川島春子です。今日もスタートしました川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。前回、非常に濃密なお話をしてくださった私の大好きな、国際交渉人の島田邦彦さんが、実は今回もですね、ゲストにいらしてくださっています。邦さん、改めて今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう前回は非常に役に立つ交渉の、ね、ヒントだったり、はい、それから傾聴っていうところのヒントだったりっていうのを教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
でもう私聞きたいことが山盛りなんですが、はい、今日はぜひグローバルリーダーとして、邦さん自身も長らく活躍されていますし、それこそ本当にグローバルのトップのリーダーたちもと一緒にお仕事されるっていう経験も非常に豊富にお持ちなので、ぜひぜひ日本からもね、またグローバルリーダーが育っていくっていうことにも寄与したいなと思っていまして、野望は大きく思っていまして、ぜひね、そのグローバルリーダーっていう軸で今日はお話を伺っていきたいなと思っています。よろしくお願いします。邦さんが考えるグローバルリーダーって、こう日本人の方たちがリーダーシップを発揮しようとすると、リーダーシップっていうところにももちろん課題があったりはするんだけれども、そこにさらにグローバルがついてくると、より苦手意識があったりとか、あるいはそのいわゆるグローバルスタンダードの意識からすると、ちょっと日本ってこういうところが増えてだよね、みたいなところがあったりとかするんじゃないかなと思うんですが、邦さんから見てこんなところがやっぱりこう強化できるといいんじゃないかなとか、いわゆるグローバルリーダーと違うところってこんなところなんじゃないかなって、どんなところがありますか？
一つはですね、まずグローバルが何を意味するかってところをちゃんと理解するべきかなと思うんですね。で、最近日本で特に流行りのグローバルですが、これ実は経済学の世界では、差がなくなる、悪く言えば誰でも同じ、どこでも同じという意味になるので、基本的にはあまり面白くないんですね。でも私が考えているグローバルで、実は自分自身の芯を持っていて得意分野が必ずあって、それについては負けないんだけれども、そこから傘のようにですね、派生していって、いろんな例えばこの骨が伸びていってる、枝が伸びていってるという形で、自分の芯の部分と周りのものをいろいろ結びつけながら何か一つのものを作っていく、よく言われるのが旗を立てるとかよく言われますが、自分はあそこに行きたいと、例えば何のためにっていう目的をしっかりと明確にはっきりさせた上で、そこにやはりアクションアイテム、アクショナブルかどうかっていうところが例えば大きな違いになるんです。ですから数値目標を立てるのもよしですが、同時に例えば何年後の前にあそこに行きたいっていうふうに、そのためには皆さんにこういう行動をしていただきたいという、行動につながるような形で提案ができるか、でそれ自身が人と人とをつなぐことになるのが、コネクティッドなのかどうか、
なるほど、
最後はこうじゃなきゃダメなんだっていうものじゃなくて、コアバリューはしっかりと持っていながら、これがやっぱりエクステンシブルっていうんですけども、拡張性があるかどうかです。だから大事なことはこちらに行きたいんだけども、こうもできるよねとか、例えば我が国ではこうやる方が面白いとか、我が社では実際長年こういったことをやってきたから、これをもっと活かせないかどうかっていうのもあると思うんです。で最近よく流行りの SDGs ってありますが、あれもですね、よく日本の企業の方見てて、うちはもうすでにやってますよっていう意見が多いんです。
それ女性活躍も一緒です、ね、うちはもうやってます、だいぶ進んでますみたいな、
なんですが、例えばせっかく SDGs17 個もゴールがあるときに、そこからまず1回ゼロからスタートしてもらえませんかというところで、うちの今までやってきたやつがこのゴール2と4と7をカバーしてますではなく、17個を全部見たときに、我が社はこれに対してどういう貢献がこれからできるのかっていうところを、今をゼロにして考えていくというのも例えば一つだと思うんですよね。だから過去に例えば依存する、これまでされてきた経歴とかが経験はすごいと思うんですが、やはり新しい時代にこれから入ってくる AI も出てきたりだとか、いうとコミュニケーションがもっと大事になってくるときに、やはりどこに我々はグループとして人として向かっていくのかというところをしっかりと まあ、見つけられる、もしくは見せてあげることができる、
うん、
それが例えばグローバルリーダーの私資質じゃないかなと。
確かに確かに、おっしゃる通りですね。あのビジョンを描いて旗を立てるっていうところもちょっと日本のリーダーは弱いところも、はい、海外のリーダーに比べるとあるかなというところもありますし、 SDGs とか例えばその女性活躍とか、うん、何かのこう指標とか単語ができると、
はい、
そこにこう、 うちはそれをもともとやってましたとか、うん、それをやっていますとか、なんかそういうところにとらわれるっていう傾向もやっぱり散見されて、
ね、
今おっしゃってるような本質っていうところを見たときに、うん、我が社はなぜこれをやるのかとか、その同じものをやっていたとしても自分たちなりのストーリーだったり、うん、コアバリューっていうのがあるはずなので、そういったところを明確にしてそれが周りに分かるようにできるっていうところも非常にグローバルリーダーシップっていうところでは大事な資質だよなっていうのは今聞いててすごく改めて思いました。で、あの収録前の雑談でね、ちょっとお話ししていた、はい、あのダイバーシティとか、特に私の会社がウィメンズリーダーシップインスティテュートっていう社名を、まあ、あえて日本でつけているので、なんかねその辺の話題のクニさんの切り口が私は大好きなので、そこの話題もぜひ皆さんにもシェアしたいなと思うんですが、はい、そのダイバーシティというところをクニさんの、まあ、目線で見られた時に感じられることってどんなところあります？
一番ですね、これはもう日本だけの問題じゃないんですが、うん、どうしてもダイバーシティという時に例えば性別であるだとか宗教、うん、言語、文化といったこの属性に、
うん、外側 の、
そうですね、外側ですね、そういったところで何か多様性をというんですが、うん、もうここじゃないと思うんです。
そうですね、
その人、まあ、例えばその人が男性であると女性であろうと、あのその方特有のユニークな考え方だとか、
うん、
まあ、経験などこれまでの人生に基づいたものの見方っていうことができるはずですから、
うん、
いろいろな考え方やものの、まあ、見方視点ですね、
うん、
それが集まっていること自身のこのダイバーシティというものを、まあ、組織としての強みにしていく、国としての強みにしていくというのが本当のダイバーシティだろうなというのを、
本当そうですね。あの今おっしゃってたその性別とか国籍とか人種とか宗教とかっていうのって、あのデモグラフィックダイバーシティ、
そうですね、
で、はい、その後半におっしゃってた本人の価値観とかアイデアとか信念とか、うん、一人一人固有のものでタスクダイバーシティっていう風に、はい、あの経営学の世界では言い分けたりするんですよね。で、あのどうしても日本人ってさっきの SDGs とか女性活躍っていう単語とか制度っていうところと、はい、まあ、似てるんじゃないかなと思うんですが、分かりやすく定義されたり分かりやすく言語化されているところばかりにこう目がいって、それが多様であれば多様性があるっていうふうに、そこがゴールとしてこう見えてしまっている方がもしかしたら多いんじゃないかなと。だけもちろんその多様性っていうのも一つありなんだけれども、それは第一段階で、本来目指すべきところは一人一人のその多様性を総和として組織の力、国の力として生かしていくっていうところが大事なんじゃないかなっていうのはすごく思いますよね。
とてもそうですね、
うんうん、そうですね。あと、何でしたっけ、そのお話どこでなさったって言ってましたっけ、国さん。
まあ、例えばアメリカの企業でもやりましたし、よくまあそのハーバードのそのプログラムネゴシエーションのスーパーエグゼクティブコースっていうのがありまして、まあフォーチュン100の社長しか来れないところなんですが、まあ大体ほとんど今まで18年やってるんですけれども、やっと女性のまあ経営者リーダーと言われる方たちが増えてきたなっていうのと、あとは年齢層が低い、
うん、
あのまあ、30代20代ぐらいの若い人たちでもフォーチュン100に入ってくるようなところのリーダーシップを語れる人が出てきたのかなというところでしょうかね、
うんうんうんうん、
でやはりその性別に基づいたような、採用も今していないっていうのがまあ一つなんですよね。だから例えば大学の話とかも、うん、あのあまり大学名を書かせないとかですね、
うんうん、
あえてだから性別だとかその出身地というのが分かるような履歴書を書かせないんですね、採用の時に、うん、この人って何をしてきてどういう考え方をしているのかというようなところで取って、最終面接ぐらいで初めてお会いした時に、あ、男性だった女性だった、うん、肌の色が違った、もしかしてこの言葉からするととても強いキリスト教的な考え方があるんじゃないかとかいうのが初めて分かると、
うんうん、
まあ、実際お会いしてみてフェイス2フェイスで分かるという段階で、その段階ではほぼもうあの条件の話だけで採用するか否かっていう最終決定はほぼ終わってる時が多いので、
うんうん、
どちらかというとまあその資質といいますか中身本位でまあ見ているっていうのが最近一番まあ進んでるかなと言われるリーダーシップ の、 その例えば形だと思うんですけどね。 なので私自身が今まあ見てていつもまたかよと思うのが、まあアメリカでもよくあるが女性第一号とかね、うん、
女性初の
初の何々ってあるじゃないですか。もうそれが実は言われなくなる時代というのが当たり前になってほしいなと、
ね、一刻も早くそうすべきですよね。
でまあ以前に会った時に、まあ、皆さん の, あの批判も浴びショックも受けたのは、うん、まあ皆さんたくさんいらっしゃるところで経営者ばっかりなんですが、皆さんご存知ですか、私いろんなところでマルチなそのまあ、エリアのことが関心あるので、うん、自分の専門外のことも話聞くんですけど、最近ですね、私 の, その、まあ、マスターマインドグループという、まあ、一番すごい、まあ、ノーベル賞とか持ってる方たちのグループがいるんですけど、アドバイザーに彼らの中で彼女たちの中でその生物学者のトップがいるわけですね、うんうん、でその人から言われて、実は長くやってきたこの生物学の研究で一つ分かったことが何だ、う
ん、何ですか。
男は、言葉悪いですよ、男性は女性の出来損ないなんです
よ。すごいですね。
最後男性か女性か別れる瞬間に何かが足りなかったから、お前たちは男として生まれてるんだと、我々はと言われたんですね。でなんでかという時に、あの基本的に例えば何かに準拠することを男性は求める、
うん、確かに
ね、
確かに
ルールがこう言ってるから、うん、世間がこう言ってるから、うん、でも私はがないんです。でも女性はどちらかというと、うん、こういうなんか決まりがこうだからね、うん、といったところでかもしれないんですけど、
そうワットですよね。
でも私はまだちょっと腑に落ちないんですよ、
う
ん、
あとそれは今までそうだったかもしれないけど、うん、今回はこうだからっていう、こう例外だったり変化だったりっていうのを簡単に言ってきますよね、女性の方が、ね、
ですからそれでもやっぱり最終的にまあ一言でコンビンスミーなわけですよ ね、
うん、そ, うですね。
それがちゃんとできるかどうかでやっぱり資質が見えてくるんですが、どちらかとやっぱりルールがこうだからそれに従うことがいいんだというふうに、まあ育てられてきがちな男性層に比べると、多分生物学的にそこは違うのかもしれないですね。そうかもしれないんだけども、最終的に自分の身を守らなきゃいけないというあの本能が働きますから、そういう点でやっぱり女性っていうのはもう少しそうかもしれない、頭で考えるよりはまあお腹心で考えるっていう、例えばそういったあたりっていうのはそういうところから来てるんじゃないかなと私は思うんですよね。
非常に面白いですよね。だからなおさらのこと、そのそれぞれの違いを生かし合うっていう風にしていくことを、 それこそ戦略的にしていくといいんじゃないかなっていうのはすごく思いますよね。
なのでその時もね、まあ、怒られそうな話なんですが、
何ですか、
どうしてこの女性の社会進出とか、うん、ウーマンズエンパワーメントなんていうものの話が出てきてると思うって、
うんうん、
それが今言った話なんですよ、裏付けなんです。
なるほど。
男性からすると女性は怖くて仕方ないんです、うん、だったら決まりだとか制度を作って抑え込んでおくのがいいっていう風にしちゃったから、うん、今みたいな形になってるんです、
うんうん、
なんですけど、実は実力だとかものの見方とかでもし本当に競争しなきゃいけなくなったとしたら、実は男性、女性の方がバランスが取れていて、うん、我々に大きなものの見方ができるんですよということを考えた時に、うん、さあ皆さん、これからのグローバル企業だと言われている時に、本当にあの決定を下すようなグループが男ばっかりの単一でいいんですかっていう話はしっかりと考えられた方がいいですよっていう
でしょうかね。非常に面白いですね。リーダーシップの世界でも女性と男性のリーダーシップの強みの違いっていう研究があって、トランスフォーメーショナルリーダーシップ、変革型のリーダーシップは女性の方が適しているっていう、はいうんうんはい、でトランザクショナル、決まったことをやっていくっていうリーダーシップは男性の方が適しているっていうのが、まあ、明らかになっているものがあったりして、そのお話ともすごく親和性が高いお話だなと。なのでどちらが、まあ、どうで優劣っていう話ではなくて、ないですね。はい、違いがあるっていうところだったり、傾向があるっていうところから、やっぱりそれぞれの強み、両方とも組織をリードしていく上では重要ですし、うん、国を営んでいくっていうところでも重要、ね、
ま
あ、もちろん家庭もそうですけど、は
い、
なので双方をやっぱり生かし合う、どっちが優れてるとか、うん、どっちがどうだっていうその対立構造じゃなくて、はい、そこにあるリソースすべてを戦略的に生かすっていう視点を、
ね、
やっぱりトップリーダーになればなるほど持てると非常にいいなっていうのはすごく思いますね。あと邦さんにちょっと別の視点でのお話なんですけれども、はい、今ねお話が出たような、そのグローバルではこんな事例があるよとか、その、まあ、グローバルでネゴシエーションされたりっていうことをしていくと、いろんな情報を邦さん取ってくるじゃないですか。
はい、そうですね。
事前に徹底的にリサーチもされますし、はい、であの Google 検索じゃなくて、うん、信頼性の高いところから一時情報を取ってとかっていうのされてると思うんですけど、実際にあのビジネスリーダーたちが彼らも今からすぐ実践できるようなもので、例えば国際情勢を知りたいとか地政学について少しでもこう感度を高めたいとか知識を持ちたいとかって言った時に、情報の調べ方なのか、こうどうやって学んだらいいかなのか、あるいはネットで検索するとあらゆる情報が簡単に今アクセスできるので、まあこういう時代だからこその情報リテラシーというか、情報の読み解き方というか、なんて言ったらいいんですかね、リーダーとしてあの取るべきファクトをどうやって取ってくるかとか、リーダーとして今世界がどう動いているかをどのように情報をキャッチしてくるべきかっていうところが、何かこう私たちでも実践できるようなヒントがもしあれば教えていただきたいなと思うんですけど、どうですかね。
まあ、とことんですね、例えば起きていると言われていることを自分なりに突き詰めることでしょうね。
なるほど。
こう伝えられてるけど本当かなとか、
鵜呑みにしない、
どうしてこんなことになってるの、なんか例えばすごく平和な国だったのにとか、すごく幸せでみんな 社員の満足度も高い会社だと思っていたのに、今や内部抗争に発展しているって時に、それ何だったんだろうかっていう、だからまずその考えるための調べるためのやっぱり軸っていうのをまず持つことでしょうね。何でもいいか、とにかく何々社について調べてこいとかこの村について調べてこいというよりは、何が起きているのか、例えばこれはリーダーシップの問題なのか、何かがあったのかっていうか、まず的を絞る形のやっぱしあの、調べ方、まあ、情報の集め方というのはまず一つでしょうね。
確かに。
で一つ一つ、まあ、言葉悪いかもしれませんが、いちいち疑うってことですね、本当かな、どうしてこんなことになってるの、なんかおかしいんじゃないの、っていうのをとにかく持つ。でもやっぱりいろいろ考えてみただけでもこれが正しいんだという場合であればそれはいいですし、とことん一度自分を信じてみるっていうのもそうかなと思って、
なるほど、とことん自分を信じる。
理由はわからないんだけどなんかおかしい、だからやっぱおかしいものはさらに調べないと、あの決定は下せませんよというところでしょうかね。
なるほど。
あとはまあよく言うのがね、あのリーダーの方たちによく言うんですよ、交渉には参加するなと、
それおっしゃいますよね、
あなた方は忙しいと、だけど代わりに自分の信頼する誰かに交渉、例えば私でもいいんですよ、雇っておいて交渉はさせておく、任せておく、最終的決断は自分がするんだけれども、その場にいない、影響されないように、でもせっかくだから連絡取れるところに一緒にいるので、ちょっと街を歩いてみるとかね、いろんなものに触れてみる。でも何も、まあ、先ほどそのなんか傾聴と同じだと思うんですけども、先週話し、前回ですねお話ししたと同じで、その自分のまずバイアスを入れることなく、戦力を入れることなく、まずとにかくもう素で感じたもの、肌で感じたこととか、耳で聞いたこと、目で見たもの、香ったもの、例えばね鼻で嗅いだものっていうのはまず一度入れてみる。その上でそのミクスチャー、シナジーっていうのはどこにあるのかっていうところを例えば見ていく。これは例えば情報の取り方、分析の仕方と同じなんです。
確かに確かに。
いろんなものをごちゃっと混ぜてみたときに、どういうものが出来上がってくるのかなっていうのを例えば楽しんでいかれると、本当にはどうしてこういう情報が取れてきたんだろうかと。
なるほど。
あと知りません、教えてください、ありがとうございます、これ無料なんですよ。なので変なもプライドは捨てて、知らないことははっきり知らないっていうのも一つですし、
確かに確かに、
知ってることをあえて知らないふりして聞くのも一つなんですよ。
なるほど、それまたちょっと新しいですね。
でそうすると大体相手 の質がよく分かるんです。この質はあのまあ、中途半端な専門家なのか、本当に、まあ、例えば世界トップクラスに近いようなもうそのザ専門家という人なのか、というのは話を聞いてて自分はよく知っていることですから確かめようがあるじゃないですか。
確かに確かに。
ちょっとおかしいんじゃないこの人、あれか付き合えばかと思うと適当にこう、まあ、あしらっとけ、その分野の話はあまり信用できないなこの人のっていう話になってくると、まあ、そこ自分の中でやっぱり判断を下してくる。で、まあ、そのいろんな情報でも使い分け、まあ、方法の使い分けってありますよね。
素晴らしい。でもあのまず自分のことを信じてみる、
まあそうですね、
自分の感覚、それからその問いを持つというか、
こう
意図を持つ、
はい、
やたら調べて情報に触れて鵜呑みにするんじゃなくて、まず目的を持って意図を持って、こう言われてるけどなんでそう言われてるのかなとか、このメディアはこう言ってるけどなんでこう言ってるのかなとか、はい、そういうことも含めてですよね。
そうですね。
素晴らしいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではあの国さん、今回も非常に、
はい、
非常にあの豊かな 示唆に富んだお話、それも実際の、ね、世界の最先端でどんなことが起こっているのかということについてたくさんお話聞かせていただいて本当にありがとうございました。私のこう心もリッチになった感じがすごくします。で今回は私の、ね、目的としてはぜひこの聞いてくださっている日本のビジネスリーダーたちに、やっぱりなかなか これだけのレベルの方のお話って直接聞ける機会ってそう多くないので、ぜひ本当に短い時間ではあるんだけれども、はい、やっぱりそのグローバルのトップのスタンダードを持っている方のお話を母国語で聞けるっていうところをお届けしたかったっていうのが一つと、あとやっぱりね、クニさんっていう人も紹介したかったっていうところがあって、クニさんも日本でもね世界中飛び回ってらっしゃるんですが、日本でも企業とか観光庁での研修もなさったり、はい、メディアにも登場されたりっていうことをされているので、あとねご本もありますので、最強の交渉人島田邦彦の脳を必ずイエスに変える技術と、それから交渉プロフェッショナル、国際調停の修羅場からということで、きっとここで話しきれないことがこの本の中にも ね、はい、たくさん書かれていると思うので、ぜひ手に取っていただければと思います。それと国際情勢については私が皆さんにとってもおすすめしたい邦さんのメルマガがあってですね、まさに交渉術と国際情勢のギリギリ解説っていうのを ね、されていて、すごく内容が濃いんですよ。なのでニュースとか新聞で触れられていることが実際どうなのか、でそれがなぜ起こっていて、でそのファクトを抑えた上での未来予測みたいなところまで、解説してくださっているので、ぜひビジネスリーダーは特にグローバルリーダーとしてっていうところを見られている方はぜひぜひ島田邦彦メルマガで検索していただくと、はい、邦さんの無敵の交渉術のメルマガが
そうです、ね、
ヒットしてきますので、ぜひそちらもね参考にしていただけたら嬉しいなと思います。改めて邦さん本当に2回にわたって素敵なお話をありがとうございました。改めまして本日のゲストは2週にわたり、登場してくださいました国際ネゴシエーターの島田邦彦さんでした。川島春子のリードやセルフリーダーアザーズいかがでしたでしょうか。もう問うまでもなくすごく満足していただけたんじゃないかなと、私がとっても満足しております。で今後も素敵なゲストもねまたお招きしていきますので、今後の番組もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。今日のポッドキャストはここまでとなります。ありがとうございました。